ミガロホールディングス IR セミナー。この時間は6月28日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからミガロホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はミガロホールディングス取締役 CFO 岩瀬浩二さんです。この番組は証券コード5535東証プライム上場ミガロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介しましょう。証券コード5535東証プライム上場ミガロホールディングス取締役 CFO 岩瀬浩二さんです。盛大な拍手でお迎えください。ミガロホールディングスはデジタルとリアルの融合で新たな価値を創造し社会の課題解決に貢献するを経営理念とし DX 推進事業の顔認証プラットフォームや DX 支援を成長の柱 DX 不動産事業を収益の柱とし新規事業の創出と既存事業の進化 M&A も積極的に行いスピード感を持って成長を目指します。それでは岩瀬様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。それではですね、本日ですが、当社の概要あとはですね各事業の内容と将来に向けた展望ですね、それと25年3月期の決算の方をお話しさせていただいて、あとは当期今走っている期の決算の想定業績予想の方をお話しさせていただこうかなと思います。まず会社の概要ですが、繰り返しになりますがミガロホールディングスという会社でございまして、東京の新宿にある会社でございます。で設立がですね2023年10月2日ということで2年前になっているんですけども、もともとはですねグループ会社の中の不動産事業プロパティエージェントという会社がですね創業の会社でして、その会社が多角化する過程においてホールディングス化したということで、それが去年一昨年の10月だったというような会社になっております。で代表が中西というもので、プロパティエージェント時代から創業オーナー社長になっております。で従業員今500名程度ですかね、3月末で487で、4月に新卒が40名ほど入ってきているのでもう500名超えているそういった規模になっている会社になっております。で事業といたしましては後ほど説明させていただきますが、DX 推進事業あと DX 不動産事業というこの2事業ですね柱にやらさせていただいてます。で過去のトラックレコードですが、先ほど申し上げたプロパティエージェント時代から、もう23年ぐらいですかね、事業やってる会社になりますが過去ずっとですね創業以来増収を続けております。20期目まではですね、創業以来の連続で増収増益までしてまして、この2年ぐらいはですね新しい事業に振り向けるということで投資を結構積極的にやっている金山ってですね営業歴少し落としているんですけども売上に関してはですねしっかりと伸ばしているという会社になっております。今、今期の予想でだいたい売上600億というところで、動いております。でこの2018年から、ね、この5年から7年ぐらいですかねがいわゆる新しい事業 DX 推進事業に振り切るために結構 IT 系の会社を買収してまして、それによって成長もしているというところでございます。であともう一つですね、これ昨今話題になっているものですが東証プライムの適合基準というものがありまして、当社2022年の再編時点では、適合しておりませんでした。で適用してなかった項目は流通株式時価総額ですねのところなんですが、そちらの方はですね去年いろいろな施策もちろん事業の成長も含め IR の強化含め取り組みまして流通株式時価総額の方もですね適合したということで、去年晴れて、しっかりとプライムの中の適用基準を満たしたというところになっています。まあ、なので1年前はですねちょっとまだ適合計画期間中ですという話したんですけども、そこからなんとか株価を厚くしてですね、ここまで来れたというところになっております。それではですね次に事業の内容をですねお話しさせていただければなと思います。 大きく分けて2事業、DX 推進事業、DX 不動産事業ありまして、最初にですね、DX 推進事業の方のお話しさせていただこうと思うんですが、まあ、当社は基本的に基軸としてですね、DX、まあ、その中でもとりわけ今は AI という領域に力を入れて、その上で、事業をどう構築していくか、そういった事業方針のもと事業をやっております。なんで、まあ、DXAI で、事業を再構築して、さらに生産性付加価値の高い事業を展開していく、それが、まあ、ポリシーとしてやらさせていただいている、そういった会社になります。でその中でもですね、 DX 推進事業は、まあ、その中心、当社の成長の柱として中心の事業になっておりまして、その中で、特に、まあ、最近では新しい領域として顔認証事業、顔認証プラットフォーム事業というものを展開してますので、先にそちらをですね、説明させていただきます。で顔認証、皆さん結構最近馴染みになってきてるかと思います。一番身近ですとスマホですね。スマホ今顔で開きますよね。あとは今ここ大阪なので、大阪万博も、入場ゲート、顔認証のゲートがございます。事前に顔登録しておくと、その顔で、ゲート入場できる。あとはですね、私もこの間フラット見ましたけども、大阪メトロですね、25年度中に全改札に、実証式を導入するというふうに聞いてますが、おそらく今ほとんどのも改札ついたんじゃないかなということで、改札もですね、顔を認証して、通ることができる。そういった形でですね、今すごい顔認証って普及しております。で当社もその中においてですね、いろんな顔認証の導入の方をやっておりまして、こちらはですね、当社が手掛けている顔認証導入事例になってます。で一番多いのはですね、当社の場合マンション非常に力入れてます。まあ、それはですね、創業であるプロパティエージェントがマンション開発やってるっていうのもあって、まあ、そこの得意領域でしっかりと実証事業をできるというところもあって、ここの部分が一番力入っているところ。あとはオフィスですね、セキュリティが必要なオフィス、それとあとテーマパークの入り口、まあ、先ほどの万博もテーマパークといえばテーマパークなんですけども、そういったところの入り口、あと保育園の入り口とかですね。保育園って今先生すごい忙しいですけど、保護者の方行ってピンポン押すと先生がわざわざ迎えに行かなきゃいけない、まあ、そういうのも手間だよねっていうのになると、親御さんの顔を登録しておけば、親御さんが来たら保育園の入り口開けられる、まあ、それってすごい便利ですよねっていうことで、入れていただいたりとかですね、してます。あとは受付とかでゴルフ場とかですかね、自分がメンバーのゴルフ場行ってわざわざ書いたりするの面倒ですよね。それが顔を当てると、あ、何々さんいらっしゃいましたということで受付が済む、まあ、そういったところに入れていただいたりしてます。で去年ですと大きく、去年今年ですかね、大きく動いているのが決済ですね。顔認証決済、顔を当ててそれでお支払いが済む、そういったものもございます。でこの事業ですね、まあ、どういった収益構造かというと、まあ、デバイスの販売収益プラスですね、毎月そのシステムを利用いただくので、そのシステムの利用収益、リカーリングモデルの収益、この2つで収益が成り立っているというような形になっています。でその中でも一番力が入っているこのオール顔認証マンションですかねっていうのが、まあ、当社がおそらくというか、まあ、間違いなくなんですけども、国内初オール顔認証マンションを実業にさせてまして、まあ、これもあってですね、今非常に引き合いが強くなっているというところになってます。実績ベースでもう200棟以上ですかね、で受注いただいているもの、まあ、マンション建設に時間かかりますので、先々の受注のものを含めると、まあ、今もう300棟ぐらいですかね、の実現ができるような形になっているところです。で入れていただいているデベロッパーさん、この左に書いてあるような会社さんで、まあ、先ほどご紹介した三菱地所さんとかですね、あと東京建物さん、あと京阪さんとかオープンハウスさんとかですね、西日本だとマリモさんとかですかね、あと野村不動産さんとか入れていただいてますね。まあ、こういった形で非常にご好評いただいてまして、まあ大手デベロッパーにもしっかりと認めていただいてですね、導入実績があるというのが今非常に特徴があるところでございます。でもう一つはですね、この事業は今のところですね、脅威となる競合が当社としては認識していないです。こういったデベロッパーさんに紹介しに行ってもですね、もう一社ここから見積もり取ってみたいという言葉を聞くことは まずない状態ですね。というぐらいですね、今マーケットにおいてはかなり独占的にできる状態ですので、まあ、この状態でですね、まだまだ広がる可能性を持っているプロダクトですので、しっかりと販売を伸ばしていきたいということを今考えております。でこの顔認証なんですけど、単にですね顔認証を入れるだけだったらですね、NEC さんとかパナソニックさんとかもその顔認証を導入するというサービスをやっているので、そことバッティングしてしまうんですね。で当社が考えているのはですね、そこではなくてですね、顔認証を使ってそれをプラットフォームで ID を管理することによって、どこでも顔認証で、サービスを受けられるようにする、そういった世界観を考えています。なので、当社はですね、顔認証の、顔認証エンジンと言われるですね、ある顔が来た時にその人はこの人ですよっていうのをマッチングするシステムの部分があるんですけど、そこは開発してないんです。当社はそれよりも全体を網羅するですね、顔認証データをプラットフォーム内で管理して、どんなエンジンにも適合させて、いろんなところで使えるようにする、そういった世界を考えてます。ちょっとですね、今多分なんですかね、分かりづらい説明になっていると思うんですけど、皆さんスーパーのポイントカードとか結構あったりしますよね。あれってスーパーごとにポイントカード違うとだんだん煩わしくなって使わなくなってきたりする、あると思うんですよね。私も財布の中にいつか使うかなと思ってるポイントカードを入れてるんですけど、なんか知らないですけどそのうち使わなくなっちゃうんですよね。で顔認証も同じで、導入しているところにいろんな従業さんが顔を導入していくとですね、いちいち登録システムが別々になるんですね。そうするともうだんだんだんだん煩わしくなって登録しなくなる、もしくは登録したかなこれってなって使わなくなってしまう。でそれだともったいないので、一つのシステムで登録したらそれをどんなところでも使えるようにしましょうよ、そこの部分のシステムをやっているのが当社になります。で、まあ、その付随としてですね、デバイスも納入できるので今はそのデバイスの販売もしているんですけども、考え方としてはそういった世界観を作るためにこの事業を展開していると。で実証事業としては結構例が出始めてまして、これはまあ、もう実証事業でも去年ぐらいに終わってるんですけど、亀岡ですね、でやった事業でして、パープル参加の施設に行政のですね、子ども見守り施設だったりとかですね、あとはフットボールダイナーという飲食店、あとはもちろんスタジアム内の出入りとかですね、そういったものがあるんですけど、それを全部顔認証できるようになるとどうなるかっていうのを実証事業やらさせていただいたりしてます。あとはですね、北海道の上川町というところで、まあ、そこもですね、人口が数千人に対して観光が数万人毎年来るような町なんですけど、まあ、そちらでもですね、乗り物から行政サービスから、全部顔認証で取れるようにしよう、そういったところのですね、お手伝いをさせていただいたりというようなこともやらさせていただいてます。今スマートシティって結構単語としてよく出てくると思いますし、まあ名阪圏でいくとトヨタさんのウーブンシティとかもスマートシティっていう言われ方されてますけども、まあ、そういった街でですね、いわゆるスマホがなくても顔だけで移動もできる、買い物もできる、自分の部屋にも入れる、そういった世界をですね、できるようなプラットフォームにしていきたい、そういった形になってますね。まあ、こういった形でですね、今部屋に入るだけじゃなくて、顔だけで決済するとかですね、そういったものが今実現しつつあるというような形になってます。でこの事業ですね、もうユーザーでいくと約3万4000名ぐらいですかねのユーザー登録がありまして、まあ、利用者もその分増えていると。で右側のソリューション数っていうのが当社が納入したデバイス数になってますね。誰もしっかりと右肩上がりですね、今どんどん増えていってる、そういった形になっております。でこの事業ですね、結構目新しいんですが、まあ、当社としてもしっかりとですねこの事業を守っていきたいということで、かなり特許もですね、しっかりと取っていくようにしてまして、ビジネスへの参入障壁を自社としても固めている、そういった事業になっています。以上がですね、顔認証プラットフォーム事業ということで、まあ、当社の中でかなり力を入れつつ、世の中でも新しいビジネスの一つということで、ご紹介させていただきました。でもう一つがですね、 DX 推進事業、顔認証だけじゃなくてですね、それ以外にもいわゆる SI 事業ですね、システムインテグレーション事業、今までで言うとクラウドインテグレーションとよく言われるんですけども、簡単に言うと会社さんのシステムを作ります、そういった事業もやってます。でそれはですね、だいぶ 創業であるプロパティエージェントがですね、2018年頃からデジタル化にかなり力を入れてまして、まあ、その過程においてですね、社内ノウハウがかなり積み上がってきたので、まあ、それを横展開していきましょうということで、いろんなシステム開発会社を設立したり買収したりということで、今ここグループの中そういった事業をやっているのだけでも8社あるような形になってます。で、プロパティエージェントを実験台にしてですね、いろんなシステムを構築して、そのフィードバックを早いうちに受けてですね、システム開発会社としてのノウハウをどんどん貯めていくと、そういった形でシナジー発揮しながらやっております。でその一例がですね、最近先ほど AI って言ってましたが、まあ、AI を使ったアプリをその不動産事業の方に活用したりしてます。これは議事録アプリって言ってですね、不動産ってお客様と商談するんですけども、その商談を AI が分析して、どれぐらいのお客さんその温度感なのかっていうのをですね、 AI が全部記録してくれるんですね。でこのお客さんこういうとこ気になってますよっていうのを全部記録取ってくれる。でこれやるとですね、営業の人って商談終わった後30分ぐらい商談記録残さなきゃいけないんですけど、その30分がほぼなくなります。勝手に顧客管理システムの方に情報が流れていってしまうので、それによってですね、商談記録が自動化されてしまうと。でこのシステムですね、営業の工数がすごい減る、まあ、それによって生産性上がりますよねっていうのがあるんですけど、それだけじゃなくてですね、このシステム作るの自体がですね、普通だったら12月ぐらいかかるんです。でそれをですね、当社の、まあ、そのある子会社の CTO が開発するときに AI を使って開発したんですね。そうするとですね、12月ぐらいかかるシステムなんですけど、10人で1ヶ月稼働して出来上がるシステムぐらいなんですけど、2人月ぐらいって言ってましたね。2人で1ヶ月分稼働してこのシステムできちゃいましたと、まあ、大体5分の1ぐらいに開発コストが圧縮されている、まあ、そういった形になってまして、まあ、当社としてもですね、お客様のシステム開発するときにそういった横展開ができるなということで、今ですね、いわゆるそのシステム開発の世界って1人で1ヶ月いくらの売上を立てるっていう常識感があるんですけど、その常識感がですね、そろそろ崩れるんじゃないかなというような時代に差し掛かってきたなというのが、まあ、当社でもかなり実証されてますし、まあ、それを自社内のシステムエンジニアにしっかり横展開していったら高収益化できるねということで、かなり今力入れているところになっております。はい、以上がですね、いわゆる DX 推進事業ですね、顔認証プラットフォーム事業、あとはお客様の企業のシステムを構築するクラウドインテグレーション事業、この2事業の説明でございました。まあ、当社においては成長の柱として成長投資を毎年毎年大きくしている会社になっております。で一方で次がですね、右側の DX 不動産事業、まあ、当社においては収益の柱ということで、成長投資するための資金をですね、しっかりと取るための事業として展開しているものであり、グループとしてもですね、創業である事業になってます。で具体的に何やってますかというとですね、基本的には収益不動産を扱ってます。左側の上がですね、投資用の新築のコンパクトマンション、用地買ってきてですね、ゼネコンさんに建物を建ててもらって、それを区分分譲する。でそれは投資家向けに販売する、そういったものですね。でその事業ですね、長くやってると右側の事業も結構有利にできまして、そういって区分されて販売された、過去ですね、販売された当社のお客様だけじゃないですけども、販売された中古のマンションを買い取ってそれをリセールする、そういった事業もやっております。で、右側の下がですね、同じく投資用の物件になるんですけども、投資用のアパート、だいたい1棟につきですね、10部屋から15部屋ぐらいのアパート、そういったものも建ててですね、だいたい利回り 5% 前後で都内の物件を投資家の方に販売する、そういった収益不動産を多く扱っている、それが、いわゆる DX 不動産事業になっております。以上がですね、当社の事業の内容ということになってます。あとですね、簡単に、決算の話を10分弱ほどさせていただいて、締めさせていただければなと思います。決算ですけども、前期ですね、25年3月期につきましては、売上高510億ほどを計上いたしました。で営業利益は27億ということになってます。で、まあ、目新しいのはですね、右側のグラフ見ていただくと、当社の成長の柱ですという、申し上げた DX 推進事業の過去の、履歴が出てるんですけども、まあ、非常に高い成長性を示してですね、やらさせていただいてます。 まあ、あの成長投資毎年しますと公言しているので数字もしっかりとその分出さないといけないというのはあるんですけども、4年前ですね8億ぐらいだったのがですね18億26億37億ということで非常に高くですね成長させてこれているかなというところになっています。で当期に関してはおそらく40から45億ぐらいを、まあ、まずは期初の想定としては出してますが、まあ、それ以上成長させられるようにですねまだまだ投資を継続しているという形になっております。で、これが前期比ですね、まあ、売上とも利益ともしっかりと伸びていますというところになってますね。で売上がですね、まあ、90億ぐらい伸びて営業利益2億ってちょっと伸び弱くないですかっていうのを結構言われるんですけども、まあ、要因は大きく2つありまして、まあ、1つはあの不動産事業のですね、先ほど4つの商品のセグメントを見せましたけども中古の流通の部分がここを最近やっぱりあの多くなってるんですね。あのこれだけ用地価格が上がってですね建築費が上がってくると、まあ、なかなか新築を仕込むっていうのも大変です。でうちも新築はしっかり仕込めてはいるんですけど、まあ、その過程において新築で、販売在庫が足りない分は中古在庫もしっかりと確保していこうということで、まあ、中古の販売量を大きく増やしてます。で中古の販売量を大きく増やすと何が起きるかというと、粗利率がどうしても中古の方がちょっと低いんですね。まあ、それもあって、去年に関しては中古の販売がすごい多くなった分だけ、利幅が少ないと、まあ、それでもやっぱり販売人員というものは拡大させていってますんで、販管費の負担率高くなって営業利益ちょっと弱くなっちゃう。でもう一つはですね、先ほど言ってた成長投資しっかりさせていただいてますということで顔認証を含めですね、人員の採用システム開発、あと販促費、軒並み伸びております。まあ、そういったものをですね、吸収すると、まあ、営業利益に関しては大きく伸びなくなっているというような形になっています。じゃ あの今期に関してはどうなるんだというとですね、売上に関しては600億を目指しますということで冒頭お話ししましたけども600億ほどの売上予想、営業利益は28億ちょっと弱いですね。で経常利益が 21.5 なんで、まあ、ほぼほぼ横ばいというような形で今想定しています。で営業利益に関してはですね、先ほどと要因は似ております。引き続き投資をしっかりとしていくということでそこの部分の投資予算を取っているっていうのと、あと中古の販売は、今期はそこまで伸びないんですけどもどうしてもさあの中古の販売の時に申し上げた新築の用地が高くなってます建築費が高くなってますというところの影響が、まあ、やっぱりちょっと出てくる大きく出てくるかなというのを織り込んだ上での業績想定ということになってますね。で経常利益に関してはですねこれもやっぱりあの日銀の金融政策がどうなるか分かんないなっていうのがあの会社としては思ってまして、ただでさえ去年はですね2回金融政策の修正ありましたね。でそこで当社としても金利としてはだいたい平均40ベース 0.4% はあの上がってきてますので、まあ、そこの部分の金融コスト負担を考えると、まあ、どうしてもちょっと経常利益伸ばしづらい環境になっているなというところで、まあ、ちょっと安全を見た数字でこれぐらいの数字なのかなというふうになっております。あとすいません最終利益がちょっと去年より落ちてるじゃないかというのがあるんですけど去年ですねあの一部会社で持ってた上場株式をですね売却して資金化して特別利益が計上されてしまってまして、まあ、そこの部分が今年は特にそういったもう資産がないので想定されないということで最終利益に関してはそこを読み込むとマイナスになってしまうなというところですが、まあ、あの去年がどっちかというと臨時の収益があったというふうに見ていただければなというふうに思います。で当社の業績ですね四半期で見ると結構波打つということをですねあのご記憶いただけるとありがたいなと。でこれ過去のトラックレコードと過去の実績とですね今期の、売上の出る波なんですけども今期に関してはですね、まあ、中ぐらい中ぐらいグッと第3四半期へ込んで第4四半期伸びるこういった想定がされます。でこれなんでかっていうとですね不動産の中で用地を買って建てて分譲するって先ほど申し上げたあの新築の分譲マンションに関しては竣工と同時に大体お客様に引き渡すんですね。なのでその竣工のタイミングで物件が多いとすごい売り上げが高くなってしまいます。で逆に竣工がない期になるとそんなに売り上げが立たないということでこういった波があるんですね。で第1第2四半期は竣工の引き渡し物件一定数あるので、まあ、これぐらいの売り上げが立つかなと。で一方で第3四半期がですね竣工物件がそう今予定されてないのでその分売り上げがぐっと落ちますと。 で第4四半期に向かってまた竣工物件があるとぐっと上がりますという形でかなり波を打ちますので、まあ四半期ごと売上のその波に関しては出てしまうということをご認識いただければなというところですね。まあ、ただ通期での売上をしっかりとですね達成するようにその辺の物件の引き渡しに関しては管理してますので、そういった形で出るというふうにご認識いただければと思います。あとはあれですね、株主様への還元ということですが、今期に関してはですね8円ということで普通配当1円増配予定しています。で当社前期からですね配当2回に分けることにしまして、中間3円、今期に関しては期末5円ということで予定しております。で配当はですね基本的には会社の方針としては企業の成長とともにしっかりと収益を上げていって、その収益、拡大された収益からですね配当する額をですねしっかりと維持していこうということで、配当成功を目標として決めているとかではなくて、まあ、毎年少しずつでもいいから増配していくということをポリシーの一つとしております。まあ、なので毎年ですね少しずつなんですが上がっていっているというところになってますね。でもう一つ当社の配当を見ていただくときに、この2年ぐらい見るとですねわけわかんなくなっちゃうかもしれないですけど、去年から今年にかけて分割3回してまして、なんで一昨年水準に行くと、8倍になるんで64円配なんですね。なんで過去の単身見るとなんかすごい配当減ってるように見えるかもしれないんですけど、ちゃんとそれ分割を考慮してならすとしっかりと増配していってますので、まあ、その点もですねご留意いただければなと思います。で、まあ、これ当社の成長イメージになるんですけども、まあ、中期的に見てですね不動産事業は2029年3月期までに売上高1000億まで持っていくと、まあ、今期で500億強の不動産事業の売上を、まあ、あと3、4年、4年ぐらいですかねあるんですけど、で、売上高1000億円まで持っていきたいですと。でちょっと時間軸異なって申し訳ないんですけど、 DX 推進事業成長の柱にしてますっていう DX 推進事業は売上高50億円を目指していくと、まあ、それが2027年3月期なんですけども、まあ、これが今走ってる2026年3月期中に50億円ぐらいまでいくかなということが想定、まあ、見えてきたら、まあ、優待の方ですね、去年もちょっと記念優待ということで、株主2単元以上保有の株主様につき5000円のクオカードやらさせていただいたんですけど、まあ、ちょっとどれぐらいの優待になるかはちょっとまだ決めてないですが、もし仮にそういった成長がしっかりともう一回示せればですね、もう一回その分株主様への還元ということで優待を実施させていただければなということを考えています。まあ、とはいえですね投資機と書いてますが、やっぱり DX 推進事業をしっかりと伸ばすためにかなりここの部分投資してますので、まあ営業利益の全社的な伸びに関してはそこまで出ないというところをご理解いただければなというところになっております。はい、私から以上となります。ありがとうございます。
ありがとうございました。ミガロホールディングスのことがよく分かりました。ミガロホールディングス IR セミナー、お話は証券コード5535東証プライム上場ミガロホールディングス取締役 CFO 岩瀬浩二さんでした。皆様盛大な拍手をお願いいたします。ミガロホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード5535東証プライム上場ミガロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。